聖霊降臨節第二手術礼拝を始めます。最初に前奏を、私は彼らの間に住み、巡り歩く。そして彼らの神となり、彼らは私の民となる。三英24番。お差し支えない方はお立ちください。賛美歌564番。
なす我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地もなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何もなればなり、アーメン。
口読詩編37編の23節から40節。口読詩編37編の23節から、口読詩編44ページ下の段です。44ページの下の段です。赤字を司会者が読みます。主は人の一歩一歩を定め、人は倒れても打ち捨てられるのではない。若い時にも老いた今も私は見ていない。生涯憐れんで貸し与えた人には、悪を避け善を行えば、主は正義を愛される。主の慈しみに生きる人を見捨てることなく、とこしえに見守り、主に従う人は地を継ぎ、主に従う人は口に知恵の言葉があり、神の教えを心に抱き、主に逆らう者は待ち構えて、主はご自分に従う人がその小中に陥って裁かれ、主に望みを置き主の道を守れ、主はあなたを高く上げて地を継がせてくださる。主に逆らう者が横暴を極め、しかし時が経てば彼は消え失せ、無垢であろうと努め、まっすぐに見ようとせよ。背く者はことごとく滅ぼされ、主に従う人の救いは主のもとから来る。主は彼を助け逃れさせてくださる。主を酒どころとする人を主は救ってくださる。賛美歌20番。 座りください。聖書を拝読いたします。新約聖書コリントの信徒への手紙2の12章19節から21節までお見いたします。新約聖書340ページです。コリントの信徒への手紙2の12章19節から。あなた方は私たちがあなた方に対し自己弁護をしているのだとこれまでずっと思ってきたのです。私たちは神の御前でキリストに結ばれて語っています。愛する人たち、すべてはあなた方を作り上げるためなのです。私は心配しています。そちらに行ってみるとあなた方が私の期待していたような人たちではなく、私の方もあなた方の期待通りのものではないということに ならないだろうか。争い、妬み、怒り、党派心、そしり、陰口、傲慢、騒動などがあるのではないだろうか。再びそちらに行くとき、私の神があなた方の前で私に面目を失わせるようなことはなさらないだろうか。以前に罪を犯した多くの人々が自分たちの行った不潔な行い、みだらな行い、不死だらな行いを悔い改めずにいるのを私は嘆き悲しむことになるのではないだろうか。じゃあ今朝の礼拝のために一言お祈りをいたします。ご在天の主なる神様、今朝このようにして多くの兄弟姉妹と共にあなたの御堂に集まり礼拝のひとときを持つことができることを感謝いたします。あなたによってこの一週間の歩みを支えられ、あなたの御恵みのもとに過ごしてこれたことを感謝いたします。どうかあなたから受けたそのものを私たちが豊かな賜物を感謝し、またそれを述べ伝えていくことができますように私たちを強めてください。今朝の礼拝においてあなたから受けます豊かな霊の恵みを私たちが感謝して、そのことによってまた明日からの新しい歩みを成していくことができますように、どうかそのために今日御言葉の取り次ぎをしていただく榎本先生をあなたが強め、あなたの聖霊を豊かに注いでください。今日この場に来ようとしてさまざまな事情により来ることのできない兄弟姉妹がいることを覚えます。多くの困難を抱え、また悩み、また経済的な事情などそれぞれさまざまな課題を抱えておられることを覚えますけれども、どうかそれらのお一人お一人の上にあなたが共にいてくださいますように、その歩みの中にあなたが常に寄り添い、あなたの導きの御手が常にありますように、どうかそれらの方々お一人お一人の上にも私たちと同じくその御恵みが豊かにありますように、今朝このようにして持たれますあなたの礼拝が全国津々浦々において持たれておりますけれども、どうかそれらの礼拝の上にもあなたが豊かに臨んでくださり、あなたの御言葉が豊かに注がれますように、そしてまた私たち受けるその御言葉を受ける私たち一人一人もそのことを心を平らにしてその御言葉を受けることができますように、その備えをなさせてください。今日与えられました豊かな恵みを感謝して、一言の願いと感謝、主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌544番。
イエス様が教会をこの世から選び取り、新しい契約を立てられた日のように、今日もまた主の前に家族みんな集まって、御恵みに結ばれたこの家を捧げます。神様がお父と呼び、イエス様を主と崇め、御言葉の糧を受け、御教えの水を飲み、いつの日も愛し合い、いつの世も助け合う、この家の幸いを心から祈ります。主の御手に守られて、皆ともに成長し、子供らがこの家を育ちゆく、その日にも愛の主よ、御救いの喜びを証しして、限りなく御心に沿うものとしてください。アーメン。
旧賛美歌566番によりまして、使徒信条を告白いたします。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死ぬ後ろによみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御手に座したまえり、賢より生きたりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
お座りください。それでは、人を作り上げると題して、榎本先生より御言葉の取り次ぎをいただきます。
おはようございます。教会ができてから2000年、ペンテコステの出来事から教会の命が宿り、人々がイエス・キリストを世界に向かって言い伝え広めていった、その教会の誕生日であるペンテコステの礼拝を先週守りました。私たちはまたその教会を今共に作り上げる、そういう技に参加させていただいているのであります。で、教会の働きとして伝道ということが大きな課題であります。伝道とは何でしょうか。それはイエス様が言われた、私は道であり命であると言われた、 そのイエス・キリストの福音を人々に伝えることを、まあ、伝道と言います。で、これは単にですね、伝道というと、教会を大きく、人数を大きく増やすということだけではないんです。そこに集う人々が、私たちも含めてですが、神様の方に人々を導くことなんです。神様の方に人々を導く。そしてその組織体というか組み合わせの一部分にしていく。教会はまさにその伝道のために存在しています。そしてそれはまた広い意味で人作りということが言えると思うんです。伝道というのは人作りなんだ。人を集めてじゃなくて人を作っていくんだ。で、そのために我々はいろいろ祈りをしたり、教会の集会したり、礼拝したり、あるいはベテスタの家があったり、施工保育園があったり、スカサがあったり、いろいろな活動があります。そういったことを通して人が実は作られていく。それが伝道の技であります。人が人らしくなること、その人が本来の姿を発見し、それに向かって歩み始めること、そして教会はそれを援助する。それが福音宣教の本質と言えると思います。自分の党派や自分の賛同者や自分を取り巻く人々を多くするということが伝道ではなくて、神様の御心に沿うように人々を作り上げる技なんです。それは私のコピーを作るんではないんだ。私の賛同者を増やすことではないんだ。私の側に正解があって、向こう側に不正解があってするならば、こっち来いこっち来いと言えます。しかし私の側にも正解はない。私に似てもらったら困るんです。この前大坪先生の愛さん会がありまして、私みたいになるなよっていう、まあ、大坪先生に言ったんですけど、私のようになってほしい、まあ、そういうのも 本心として多少あるんですけども、私のようになったら困るというのは、それは宣教じゃないんです。その人に固有に与えられた働きがあるはずなんです。個性があるはずです。で、みんな同じようになったら困るんですわ。ちょっと皆さんね、こうしてみてください。手を組んでください。手組みましたか？坂田さんも組んでや組んだか？ほらね、これね、右手の親指が上になってる人手を挙げて、左手の親指が上になってる人手を挙げて、これ半々でしょ大体。これね、なんであんた方左の上なんかしてんの？具合悪いで。左の人悪いけども、なんか具合悪い。左を上にしたら、右を上にした方が本当に落ち着くんです。これは私の論理なんですね。私の理屈、なんで左上にしたらこんな具合悪いの、落ち着き悪いよ、右にしなさい、こう言ってこのみんなに強制してたら具合悪くなるんです。ことごとさようにですね、その人にしかないことがあるんです。その人が最もふさわしい姿ってあるんです。で、それを私と同じようにすることがこの人に対する親切だと思って、伝道だもんで一生懸命強制すればするほど具合が悪くなります。 で、そういう面でその人が神様に作られたように探す、こっちに正解があるんじゃないんです。子供も子供自身が正解を持っている。でその子供が持っているものを探す、そしてそれを見つける、そして自分を作り上げていく、それが人作りなんです。ですから正解があるわけじゃないんです。新しい2012年の今この場でこの人においてメッセージがそれぞれあるんです。でそれを見つけてそれを作り上げていくんです。で私はそれを教育という言葉で言いたい。で教育というのは共に育つという教育なんです。で教え育てるんじゃないんです。で学校教育も本当はそうなきゃならんと私は思うんです。でもう一つ言うならば教会もまた教えて育てる教会ではない。あれは儒教やそういうものから来て日本は教え伝える会うというそういうことを言ってますが、教会という言葉はもともとエクレシアということなんで出会いということなんです。呼び集められたところというんです。でこれは共に会うところでなかったかね。教会は教会も自分一人だけと正しくなってすっと正しくおる関係ありません。これは教会ではないんです。呼び集められて影響し合って互いに祈り合って支え合って組み合わされていく、でそういうことの中で共同していくんです。共に働くんです。ですから私は教会、教導、教育ってこの3つの言葉えなーって中西さんにベテスダの言葉にせえへんかって言って提案してるんです。あの私たちが育てられていくっていうのはこの一緒に育っていくんです。組み合わされて育っていくんです。関係がなかったら育たないんです。一人だけ正しい立派で清らかでそういうのがそれがキリスト教の信仰でもない。それではちゃんとした人間になれんのです。この俺はやっぱりちゃんとした人間がなってないと偉そうなことだけど私もなってないんですけども、ちゃんとした人間になってないよく言われる。なんでかいうとゲームばっかりしてるから相手いないもん。イエスのいっぺんに消せるからパーッと消せますもん。でまたやり直しできる。で矛盾があったら絶対に許さない、納得いかないことは絶対受け入れられない。でもこの世の中に生きていったら結婚しても何しても家庭を持ったら矛盾だらけですよね。そしてちょっと辛抱しようかとかこっちを譲ろうかとかそういうんでしょ。そういうのをこうやっぱり練られるって言いますよね。練られる、うどん粉でもこう練られて練られてそして力出るじゃないですか、腰が。で練られてなかったらどんないいあの粉でもですね、立派な粉でプツンプツンとこれで、で人間となっていくっていうことはその関係の中で実は我々は自分自身を探し見出していく。私はそういう意味で教会の技っていうのは人作りの技だなって思うんです。人のために祈る、人のために労力を持つ、財をはたく、自分のため自分のため自分のためっていいんですけども、そればっかり言ってたら本当に自分がどこにいるやら分からなくなるよ。神はご自分にかたどって人を創造された、神にかたどって創造された、男と女に創造されたと創世記には記されています。天地創造物語の一節です。これね大事なこと言ってるんです。 そんな神が創造されたわけないやとか言いました。人間が神様を神様が人間を育てたわけないよ。そうではない。ここには大事な大事な本質を私たちに語りつけるものがある。神は昔いまし、今いまし、後に来たりたもうお方である。そう聖書にはあります。この天地創造物語は、私は大昔の大昔に現地の時代に神様が一回的に行った創造物語じゃないんです。この創造物語は今もなされているんです。昔なされたけども、今も人づくりを神様なさってらっしゃるんです。そのことを我々は認めない。大昔のことは神話のようにしておーっと信じたり信じなかったりする。しかし、今ここで私の場で神様が人づくりを血を流してされているということについて気づかない。神の創造の技は今日も続いており、この地球の隅々で物や人の技を通して未来に向かって実は進められているんだよ。そしてその神の御業のことをミッシオデイと言います。神様の宣教ということなんです。神様の宣教の技は、神様の御業は何もこの教会のこの礼拝堂だけに働いてるんじゃないの。もちろん保育園でも、数カ所でも、ベレスタでも、そして皆さんが家庭でも職場でも神様が働いてらっしゃるんです。神様を信じない、神様を否定している、そういう人たちの中でも神様は宣教を進め、同時に我々の中でも神様は戦っておられる。そしてその神様の御業に参与することが宣教なんです。伝道なんです。そしてそれこそが私たちのこの教会のテーマである神の民になることなんです。神の民になる。私もその一員に加えてください。神はご自分にかたどって創造されたっていうのは、それは神様はこんな顔してるとかあんな顔してるっていうんじゃなくて、鼻が一つあって目が二つある、そういうのを作ったのは、まあ、ギリシャのヴィーナスなんかはものすごく美人に作ってるんですね。そして神様はこういう姿だろうってありますよね。でまあ、そういう流れがインドに伝わって、インドから仏像仏教にも及んだと言われています。仏教ももともとあんな像なんかなかったんです。でもだんだんギリシャの文化がインドに流れて、それがヴィーナスになり仏像にも影響した。でも私たちの聖書の神はそういうの一切作らない。像を作ったら嘘になるから、かたどってはならない。で、その神にかたどってっていうのは何かというと、神の方に向けてっていう意味なんだ。神の方に向けて作られたんだ。それが神はご自分にかたどってという意味であります。パウロはコリントの教会の人たちに対して、今日読んでいただいた聖書の中で、すべてはあなた方を創造、作り上げるためなのですと言っています。この作り上げるという言葉は、家を建てるという言葉に由来して、徳を高めるとか向上するとか、そういう意味があります。前の聖書の訳ではこの徳を高めるという言葉に書かれています。徳を高めるというのは道徳的な人間になるという意味じゃないんです。役に立つということです。 家で大黒柱になるものもあるだろう。そしてこの針になるのもあるだろう。私は北海道で初めて教会を作った時ですね、小さな教会ですけども、もう大事に思って、自分の家なんか作るよりも教会だけのものすごく嬉しかったです。それでまあ北海道ですから、こう凍ってくるから基礎がしっかりしてないと浮き上がってきて倒れちゃうから、グラグラになるから基礎をきっちりこうで1メートルぐらい掘るんです。で下にこの砂を置いて、その上に 玉石っていうのを置いて、そして砕石入れて、そしてコンクリートを、そういうふうにこう下をきちっとしてないとダメだ。それで私は毎日行ってちゃんとしてるかって思って見てたんです。そしたら、先生そんなに見なくてもちゃんとしますからって心配しなくてもやるからって言ってましたけど、でもこの玉石っていうのは、この玉石っていうのはもう家が建ってる限りですね、出てこないんです。大きな上のですね、玄関のこんな梁とかそういうとか、あるいは十字架とか、そういうのはかっこよく見えるかもしれないけど、玉砂利とか砂とかには見えないんです。でもそれが見えないけれども、大事な役割を果たしているんです。でそれが徳を高めるということなんです。そこが作り上げるということなんです。その私たちがその人として作り上げられていくっていうのは、その人の固有の役割がそこにおいて果たさせられるっていうことに見出すっていうことなんです。何も玉砂利に砂のようになれって言ってるんじゃないんです。あるいは 砂に向かってですね、あの綺麗な柱みたいになりなさい言うたって無理なんです。あるいは綺麗な柱に向かって、この玉砂利みたいになりなさい、下に埋まりなさいとって意味ないんです。でそれぞれの役割があります。パウロは、すべての目的はあなた方を作り上げることなんだ。すべての目的というのは自分に向かってんじゃないんです。パウロがみんなから褒められるということじゃないんです。この教会が立つということなんです。ゴルバチョフという人が、あのペレストロイカっていうあの本を書いてですね、ロシアが一番終わるときにペレストロイカっていう改革っていう本を書いて、ロシアの、まあ、新しい時代を切り開いたとも言われました。そのペレストロイカの本の中にですね、あの毎日毎日労働している、一生懸命働いているけれども、本当に何の意味があるんだこの労働はと思うようなことがある。でもその労働者がこの石を運んでいると、ここに教会が建つんだよって言われたら、ものすごく元気が出て一生懸命働くだろう。自分たちの働きはそういう意味を持って自分を発見するんだっていうふうに書かれています。でパウロは、作り上げるっていうのはキリストに結ばれて、そしてその人が自分らしくなっていくことなんだということなんです。でパウロは、自分の使徒としての資格についてですね、コリントの教会の人たちに対していろいろ言う人もいたんです。あいつはダメなんだ、あいつは性格悪いぞと、かっこ悪いぞとか、あいつは本当に性格曲がってるやなとか、使徒として資格はないよとか、だからパウロの働きを何とかしてやめさせようとする反対者がいたんです。でそれに対して、そうかそうか、こんなことをしてても役に立たない、やめとこうかとか、そういう人がこう出てくるわけです。でそういうことをですね、バラバラになってしまったら教会が成り立っていかないんです。でパウロを批判して、その信仰について反対する人たちを相手にしてですね、彼は必死になりました。パウロは自分の賛成者を何とかして説得しようと 愚か者になって誤調を強めます。ここでね、反対者に対してじゃないんですよ、賛成者を説得するんですよ。賛成者がいいんだけれども、パウロのことを誤解して的外れなことを始めるんです。でそこで、あの人がこう言ってるからやめとこうとか、あの人が言わないから賛成するとかしないとか、そういう人の噂やなんかで、キョロキョロキョロキョロしてる人に対して、ね、パウロの賛成者でありながら、そういうふうな点でバラバラなこと、そういうことをきちっと本来の姿に立ち直らせることを作り上げるというんです。反対してるはしゃあないよ。でも反対してなくて神様の御用に当たりましょうと思いながらも、自分の役割をきちっと認識できない、そういう人たちをきっちり組み込ませる。そのためにパウロは自分で愚か者になってですね、そしてあたかも自己推薦しているように聞こえるかもしれない、そういうことを言いながらですね、反対者のことを決して軽く考えない。いいよ、私だけ悪かったらいいんだから、黙ってりゃいいんだから、私なんぞなんぼ悪く言われてもいい、黙ってましょうって言ってて黙ってたら楽かもしれない。でもそのことによってコリントの教会の人たちが反対の方を向くとすれば、これは大変なことだと思って彼はその誤解を解こうとするんです。そしてそれは浅はかにも聞こえるんです。自分だけ正しければ黙っていて、言われるままにしておいても何も傷つかなかったかもしれません。しかしそのことで他の人がつまずくとすれば、どうでもよいことではなくて、彼はあえて愚か者となってそのことを主張したんです。コリントの教会が主イエスのキリストの体として建てられることのために血を注ぐのです。神は若いエレミアに、見よ、今日あなたに諸国民小国に対する権を委ねる、抜き壊し滅ぼし破壊し、あるいは建て植えるためにと旧約聖書にありますが、パウロもまた主からその使命を授けられた者として同じ信仰に立ってですね、このコリントの教会の人たちを作り上げようとするのです。あなた方を打ち倒すためではなく、それは作り上げるためなんだ。パウロはまた使徒としての働きを建築士に例えています。私は神からいただいた恵みによって熟練した建築家のように土台を据えたとあります。パウロが人を作り上げるというとき、それはキリストを土台としています。繁栄して高ぶっているコリントの教会の人たちには、知識は人の徳を高めるというふうに彼らは考えていた。要するにギリシャ哲学やいろんな哲学を身につけると、道徳的にも人間的にも完全なものとなって、知識が人を高めると思っていたんです。そしてみんな裁き合ってたんです。立派かもしれないけども、それぞれ点でバラバラだったんです。それをパウロは作り上げるという言葉で、愛は人の徳を高めるというふうに説くのです。その家が多くの部分でによって作り上げられているように、キリストに結ばれた者として一人一人が愛に生き、人の徳を高めっていこうじゃないかというのです。それぞれの部分は固有の役割を担いつつ、お互いがしっかりと組み合わされていなければなりません。そこで初めて個性が生かされ、自分を発見し喜びを見出す。人を作り上げるのは、土台をキリストに据えてその役割に用いられるようにされることです。そしてそこに共に育つ教育があるんだ、共に出会う教会があるのだと思います。そしてそこに人作り、私たちも 神様に作られるものを作り合う共同体となりたいと思います。お祈りをいたしましょう。父なる神様、私たちにこの教会を与えてくださってありがとうございます。また愛する兄弟姉妹を私たちにお与えくださいましてありがとうございます。共に痛みを担い合い、課題を分かち合い、共に人として作り上げられる教会の群れとしてください。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
賛美歌412番。 座りください。6月の英民社の、記念祈祷をいたします。6月1日金子清美姉妹、6月2日東野屋俊二兄弟、6月3日佐々木七重姉妹、6月4日林彦七兄弟、6月15日鎌田正志兄弟、6月21日大宮末野姉妹、6月27日今田春姉妹、関係の方はその場でお立ちください。榎本先生よりお祈りをしていただきます。
それではこの時期に神様の御に召された神様の選択たちのためにお祈りをします。永遠深い天罰しない神様、今月すぐる日御事に召された信仰の先達たち、愛する兄弟姉妹のことを覚えて祈ります。神様が愛し尊い道行きと恵みをもってその生涯を守り育て、多くの方々と神様の恵みを分かち合ったことを覚え感謝いたします。神様どうぞその亡くなられた方々が身元にあって祝福され、平安のうちを過ごされますように、また関係者残された遺族近親の上に主の豊かな帰り道と祝福がありますように、あるいは一層の上に良き先月の歩みを模範にし、その日々を一生きものとさせてください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
それでは教会当番のご奉仕によりまして献金を捧げます。
お願いします。また、自宅のお友達の方は、
では修法に従いまして報告をします。最初のページ、年間主題、神の民となる弱い立場にある人の側に立つ教会。私は彼らの間に住み巡り歩く。そして彼らの神となり、彼らは私の民となる。年間目標1、礼拝を守り御言葉による生活を進めよう。2、神の家族として互いに交わり祈り合おう。3、聖権祈祷会、学ぶ会を重んじよう。4、教会当番をはじめ教会の奉仕に励もう。5、教会学校を覚え、伝道と信仰の継承を共に担おう。6、世耕福祉会、保育園ベテスダの家、 NPO 法人チーロバの働きを支えよう。次のページ集会案内です。本日の集会は、この後交わり食事会があります。その後、後ろ金子姉妹宅のオープンハウスがございます。今週の集会ですが、聖書研究祈祷会が6日水曜日、19時30分から、蒼天祈祷会7日木曜日の朝6時半から、聖書を学ぶ会7日木曜日の14時から、京都桃山月例ミニアシュラムが8日金曜日10時半からございます。次週聖日礼拝ですが、6月10日聖霊降臨節第3週日、子供と共に花の日、子供の日礼拝を守ります。10時の、礼拝準備祈祷会から始まります。礼拝は説教強いキリストと題して、榎本先生に御言葉を取り次いでいただきます。その後、役員会がございます。次のページ、お知らせです。本日午後、先ほどご案内しましたように、後ろ金子姉妹宅のオープンハウスが ございます。行ける方はどなたでもお誘い合わせお越しくださいということです。次週は、花の日、子どもの日です。合同礼拝を行いますので、子ども、でその場で子ども祝福をいたします。お子さん、お孫さんを、ぜひお誘いください。また、それ、お家にですね、咲いているお花、よければ、お持ち合わせください。予告です。世耕祈りの集いが6月17日の礼拝後に、行われます。教会全体の、集いですので、ぜひ覚えて、お残りください。係は金子町子姉妹と日原克美兄弟に、お願いしております。修学院一日アシュラムが7月16日、海の日にございます。参加申し込み用紙が事務所に出してください。締め切りが6月17日です。修学院フォーラム第1回、今年度第1回ですが、6月16日、土曜日に、行われます。関西セミナーハウスで、若者の未来に寄り添うと題して、自称・自死・カルトへの衝動の中でという、まで青春期までの、子供と向き合って学んだことと題して、ちょっとお名前分かりません、陽一牧師からの、お話です。創立63周年の記念礼拝は、7月1日にございます。荒木トマス牧師、八戸柏崎教会からお越しいただきます。説教、希望が、絶望が希望にと対してお話しいただきます。榎本康郎牧師、昇天35周年の記念礼拝が、7月7日、土曜日11時から世耕教会にて行われます。説教者は後ろく俊夫牧師です。個人消息、各自お読みください。世耕の窓もお読みください。最後のページです。投稿、素敵な犯人たちと題して中西正也兄弟が投稿していただいております。今週の誕生者、7日石井真理姉妹です。榎本先生よりお祈りをしていただきます。
天の父なる神様、今紹介された神様から命を与えられた命を今週に迎えられます。どうぞあなたの祝福
きがその2つと健康と他の国になりますので、適宜に働きながら子供さんの病気もやります。どうぞ、御霊の守りと福祉がありますので、御霊の守りして感謝しております。
報告を続けます。京都教区祈りのカレンダーは6月3日泉伝道書、ナンバー牧師です。展示ミモザの会、教区の障害者問題特設委員会が行っておりますので覚えてお祈りください。次週の教会当番ですが、富松玲子姉妹、恵美弘子姉妹、小栗澄江子姉妹です。司会は柿崎達也兄弟、総額は鈴木清子姉妹です。覚えてお備えください。次週食事当番は、野の花会 C グループです。おうどんです。先週の献金者定時集会報告は各自、お読みください。それでは章詠29番、その後江本先生より祝祷いただきます。
願わくは主があなたを祝福し、あなたを守られるように、願わくは主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように、願わくは主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。アーメン。
今日初めて東京会にお越しなられた方をご紹介いたします。その場でお立ちください。村井義春さんです。京都丸玉市教会の教会員の方でございます。ようこそお越しいただきました。それからその村井さんの紹介でお越しいただきました小坂部陽さんですね、はい、ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。また続けてお越しいただけたらと思います。アピールは特にございませんでしょうか。はい、それでは、構想を持って礼拝。